を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの高野です。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田さん、最近企業でですね、AI を導入して事業の簡略化とかスピードを求めるっていうところが非常に多くなってきてると思うんですけど、やっぱりここに人としての交流だったりとか忘れちゃいけない部分がすごく盛り込まれて、私は楽ではあると思うんですけど、何か欠けてっちゃうものがあって、すごくこの、なんて言うんでしょうね、せめぎ合いに最近、自社も導入したいけどどうかなって思うところがあるんですが、どうでしょうか。
そうですよね。本当に便利にうまく使っていくと、この AI ってうまく活用できるツールかなと思うんですが、でもまだまだこの AI って、人間が得意な部分と AI が得意な部分って、やっぱりいろいろあるのかなと思うので、そのあたりはうまく使い分けしながら、コミュニケーションはね、ちゃんと人と人とで取っていくっていうようなところができるといいかな。で、そして、めんどくさいような、なんかそういった、機械的なこととかを AI とかにお任せしながら、やっぱり人と触れ合うような部分は、しっかりとコミュニケーション取っていった方がいいなと思いますね。
そうですね。ありがとうございます。
特に AI が作った文章って、なんとなく、ちょっと違和感あるかなっていうような、なんかそういうのがね、見受けられたりするんですよね。
やっぱり感情が乗ってなく、本当に機械的だったりしますよね。
だから、やっぱりその感情を乗せるとか、なんかそういった意思を伝えるっていうところって、ちょっとまた違う部分があるから、なんかそれって人間が見ると、なんとなく分かっちゃうもので、
なんとなく違和感はすごくあれってありますね。
だから文章としてはおかしくないしくって正しいこと言ってるんだけど、なんか作られた文章の感じがするのって、なんか人間のすごい、逆にすごいところだなと思いますね。気づくのは。
そうですね。お互いやっぱり得て増えてっていう意味では、やっぱり AI ができない部分は、我々がやはり熱を込める必要ってあるんでしょうね。
はい。そういうコミュニケーションの部分なんか特にそうだと思うので、そこはね、しっかりと人と人とで振り合っていくのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。では、今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回はね、そのオープニングトークにもつながりますが、安心感を与えることについて、ちょっとお話ししようかなと思います。
お願いします。
はい。やっぱりスタッフの方とね、いろいろコミュニケーションする方法っていろいろあると思うんですけど、経営者がそのスタッフの方にお伝えするときって、やっぱり注意しなきゃいけないなと思うんですよね。はい、まずは、その、何でしょうね。経営者の方が冷静で落ち着いた雰囲気、まあそういった態度で、スタッフの方とかに、コミュニケーションを取ることってすごく大切だなと思います。やっぱり、経営者自身がカリカリしてたりとか、慌ててたりとか、急いでたりとか、なんかそういうふうに、常になんか忙しそうだと、声かけるのもためらいますし、なんかちょっとね、怒ってるような感じだと、声かけづらかったりとかすると思うので、そうすると、ね、やっぱり情報も届きづらくなるので、まずは経営者の方自身が、まず一旦落ち着いて、落ち着いた雰囲気で、スタッフの方とか、お客さんともそうですし、コミュニケーションを取っていくことって大切かな、というふうに思いますね。
そうですね。
うん。はい。そして、スタッフとか、相手の方から、いろいろお話を受けるときは、もうしっかりとその方のお話をまず受け入れてみることって大切かなと思います。自分の意見と違う場合はあるかもしれないんですけど、いきなりそれを真っ向から反対すると、やっぱりその伝えてきた人も、やっぱり言わない方が良かったなっていうふうに思ったりするかもしれないですし、まずはそこはこういった意見を持ってるんだっていうところを受け入れて、まず聞く耳を持ってみるっていうところで、その後にどういったことなのかっていうところを整理しながら意見交換をしていって、自分自身はどう思うのかっていうところを本当に、フラットな関係でいろいろお話をするような環境を整えていくのは大切かなと思いますね。
そうですね。一回受け止めるっていうのは非常に大事ですし、相手の安心感につながりますよね。
つながりますよね。
はい。
そしてそのお声掛けするときも、できるだけ私もそうなんですけど、前向きな言葉遣いを心がけようかなと思いますね。 否定的な言葉で伝えちゃうと、やっぱりいいこと言ってても、あ、ちょっとやっぱり良くなかったんだなっていうふうに思いますけど、それを前向きな、こういうふうにして、挑戦していきましょうとか、こういうふうに変えていきましょうっていうふうな、本当に伝え方次第だと思うんですけど、そういった前向きな、伝え方でお話しすると、逆に、あ、もっとこういうふうにやっていこうというふうに、モチベーションにもアップしたりとか、本当にチームとしての士気が上がってくるようになっていくと思うので、言葉のかけ方っていうのはすごく大切になるんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。やっぱり言葉にも感情って乗るってよ
ります
く
ね。
言うと思うので、そこがきちんと相手に伝わるような声のかけ方って重要だと思います。
そうですよね。やっぱりそういってポジティブに声をかけられると、やってみようというふうになりますし、ちょっと否定的に、な声かけられたら、ちょっと残念だったなという気持ちになってしまうので、本当にそのあたりは人と人との関わり方になってくるので、先ほどね、お話じゃないですけど、なかなか AI とか、コンピューターにはできないような、そういった心遣いとかなると思うので、そこはしっかりと経営者の方がフォローしていくことって、必要なんじゃないかなと思いますね。
そうですね。経営者は時としてモチベーターという形で、やっぱり盛り上げて、相手を、いい気分にさせてもらって、それで、攻略化とかですね、仕事のいい進み方につながるような、そんな存在でもあるべきは経営者なんですね。
そうですね。ぜひ参考にしてみてください。
はい、ありがとうございます。今回は安心感を与えるについてお伝えしました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は心理的安全性を生み出す伝え方という番組を紹介したいと思います。こちらもね、メインのテーマとちょっと近い部分もあるんですが、本当に心理的な安全性っていうところってすごく大切だなと思うんですよね。なんか安全なところにいるっていうふうに感じないと、なかなか信頼関係を築いたりとか、そういった、ところの人間関係を作るのって難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、この番組の、小野美香さんですけど、やっぱりそういったコミュニケーションの、こととかをすごく大切にされていて、本当に今はですね、一般社団法人も、設立されていて、その心理的安全性を教育していくっていう、そういったことも進めていらっしゃいますので、本当にこの番組を聞くと、あ、こういったところで、本当に、世代のギャップだったりとか、性別の違いとか、価値観の違いとか、いろんなところによってコミュニケーションって、やっぱり必要な部分って出てくるので、そんな時にどういうふうにしてやっていったらいいんだろうというお話が聞けるので、すごく参考になるなと思いますね。
わかりました。これはもう経営者の方には非常にこの部分の知識って重要かなって思いますね。
そうですね。ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今回は心理的安全性を生み出す伝え方をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL からご登録ください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。